今日恵みをいただく御言葉は使徒行伝の18章1節から11節です。使徒18章18章1節からです。その後パウロはアテネを去ってコリントへ行った。ここでアクラというポント生まれのユダヤ人およびその妻プリスキラに出会った。クラウディオ帝が全てのユダヤ人をローマから退去させるように命令したため、近頃イタリアから来ていたのである。パウロは二人のところに行き、自分も同居者であったので、その家に住んで一緒に仕事をした。彼らの職業は剣幕作りであった。アーメン。ではお祈りします。あれや愛する我の主イエス様、この朝も我らはあなたの御言葉を下に求めて、またこの生徒の交わりの中にいますイエス様、聖霊様、そして父なる神様を下に求めつつ今ここにこうしております。どうぞあなたがお語りください。取り次ぐ父の唇をあなたが支配し、あなたご自身の命を存分にあなたが語ってください。これからの一切をただあなたの支配の御手にお委ねします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りをします。
アーメン。
使徒行伝18章に入ったんですけども、使徒では前回の箇所では、ね、アテネの方でパウロがいて、そして本当にこのアテネの町、一見福音を、ね、受け入れやすいような、まあ、ウェルカムな雰囲気だったんですけど、しかしだからといってそれが必ずしもいいとは限りません。むしろ、ね、本当にアテネの町いろんな娯楽で、ね、エンターテインメントで満ちていて、で何か耳新しいことに聞き慣れていて、でパウロの話もそのうちの一つのようにして、で復活の話になったら、ね、あじゃあ、まあ、その話は今度って、でパウロは自分からこの町に、ね、出ていきました。でその後にパウロが行ったのが、ね、このコリントの町だったんです。
このアテネの人たちはね、なんでこんなに福音を受け入れ堅いかって言ったらね、彼らは自分がねチェウスよりの生まれたものだと思ってるんです。だから私たちの国にも単軍島がありますよね。でそれそんなに韓国島信じてはないっていうことなんだけど、ねアテネはですね単軍神話で韓国はそれに祀るようなものがあんまりないじゃない。アテネは至る所にそういうチェイス神話に進化によるものがたくさんあるんですよ。だから人は何によって惑わされる、見たものによってまでたくさん見たりたくさん聞かされたりすると、それをねそのまんま受け入れてしまうしまいがちな、それが私たちにある。だからイエス様私たちに言ったの、見るのもイエス様、聞くのもイエス様、食べるのも着るのも飲むのもイエス様、何についてもイエス様に基づいてやりなさい、じゃあないことが罪だって言ったんです。だからアテネというのはですね、論理的なこと理論的なことで人が言い合うその場をたくさん設けていて、さまざまな人間臭いこの理論はたくさんね編み出したね、そういう場所であるんだけど、まことのイエス様はそこにおいて伝えると言ってもちょっと隙間がなかった。でもね使徒パウロはもうすごい霊的な人なんで、早いんです。ダメなところでね無駄に努力しないということを知ったのがよくわかります。はい、
でその代わりこの次の町コリントにおいてはパウロ1年半も、ね、そこにしっかりと腰を据えていたんですね。それは本当に聞くべき人が、多かったのでしょう。ただ一番の理由はやはり、ね、主がパウロに現れてここにしっかりと留まりなさいっていうその導きがあったからですね。それはおいおい分かっていくんですけども、でこのパウロがまずコリントに着いた時、まず会ったのがアクラとプリスキラでした。非常に有名な夫婦です。 本当に事業において成功者であり、そしてパウロをこの資金面において助けて、そしてそれただ単なる優れたクリスチャンビジネスマン、クリスチャンお金持ちということだけではなく、さらにですね、このアクラ・プリスキラ夫婦、そこいらの伝道者よりもはるかに御言葉を知っており、そして導くことができた人なんです。この18章の後の方に行きますと、このアポロがですね、このアクラ・プリスキラ夫婦のいるところに来て、でそしてそこの、ね、教会において説教するんですけども、でもアクラ・プリスキラ夫婦は、ね、このアポロを招いてより詳しく聖書のことを教えてですね、そこらの説教者よりもはるかに御言葉を知って信じていて、で信仰が非常に強いんです。ローマ書の最後の16章にいろんな人に対するですね、挨拶の言葉があるんですけど、そこでも、このアクラ・プリスキラ夫婦がいかに優れているか分かります。ローマ16章の、3節あと4節ですね。ローマ16章3節4節、キリストイエスにあって私の道路者であるプリスカとアクラによろしく伝えてください。この人たちは自分の命の危険を冒して私の命を守ってくれたのです。この人たちには私だけでなく異邦人のすべての教会も感謝しています。アメン。なんとパウロのことですね、本当にパウロが危機に陥った時、このアクラ・プリスカ、ここではプリスカとアクラによろしくって、女性の方が先の方に、順番がなってるんですけども、でこの人たちは自分の命の危険を冒してパウロの命を守ってくれたんです。もう自分の命がもしかしたら危ない、もしかしたら自分のこの抱えている事業も取り上げられるかもしれない、それでもパウロのことを守って、でそれで、パウロをその命の危険から助けてくれたんですね。で、この人たちはパウロだけでなく異邦人のすべての教会もこの夫婦に感謝しているっていうほどの夫婦になりました。
でもね、このアグラとプリスキラは不思議なのが、彼らの信仰の原点がどこにあるかということ、ね、ここに来て悔い改め の、促すところが一度バウルとあったときにないんですよ。ということはもう彼らは悔い改め済みの人ということで、このローマから追い出されて来ていてパウロと会ってるんですけれど、この時ローマから追い出されたその背景には何があったかと言ったらね、信仰があったんです。だからユダヤからの、信仰として、この新約生徒たちのこのリバイバルされていく、そういったところがこうユダヤからの信仰があって、もうローマでこれ何なんだっていうくらい歴史的背景からしてみると、もう騒動が起きていたんで、何を教えて何でみんなが鬱になってるんだっていうことで、これちょっと危ない、海外から来たものですごい危なさを感じていったことがあって追い出されたっていう背景もあるんですよね。だからここで本当にこの仕立ちがもう完全に作られた状態でこう一晩っていうのがもうすごいもうドラマティックなこう感じがします。だからこれからこの教会のあり方としてまだね、本当にこう仕立ちができてる人たち、もう仕立ちをたくさん作って今までたくさん生かしているので、主はねただがないから、だから仕立ちが作られている人たちをまた教会に送ってくださるに違いないなと私は信じております。はい、どうぞ。
このアクラ・プレスキュラー夫婦、クラウディオ帝が全てのユダヤ人をローマから退去させるようにっていう、そういう命令で、本当はローマに行ったんですけど、そこからコリントに来たわけですね。このユダヤ人、本当に世界中を今騒動させている、もしかしたらこのイエス様がメシアであるかどうかという騒動がもう激しくなって、でそれで、ローマ からユダヤ人みんな退去させられてしまったんですね。でそれでこのコリントにいて、でパウロはこの2人のところにいて、あこの夫婦、すごいいい働き人だということで、パウロはこの2人の夫婦のそのところに天幕を作る仕事ですね。パウロも同業者であったのでって書いてあります。あのユダヤ人はですね、あのただ信仰者となるだけでなく必ず何かしらのプロフェッショナリティを身につけるんですね。あのなんか天職を持って、そしてどこに行っても困ることはないようにということ、うん、その教育をユダヤ人受けているんです。でパウロの場合はその天幕を作ることにおいてそのプロフェッショナリティを持っていたので、だからこのアクラ・プリスカル夫婦も天幕作り、自分も同業者だったのでその家に住ん で一緒に仕事をして、それで安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人とギリシャ人を祝福させようとした、ね、4節にあります。だから、普段は仕事をして働いて、そしてあの安息日に、礼拝する日に、教会においてで、それで、その主の働きをするという、で、このことを、ね、パウロのように普段仕事で働いて、それでなおかつ主のミニストリーをする、これをテントメーカーってですね、世の中一般的に、私もかつて、ね、テントメーカー、して働いて、まあ、一生テントメーカーしていくつもりだったが、ところがイエスに捕まえられて、ね、あなたは牧師だよと、いうことで、まあ、なったわけですけども、で確かにテントメーカーはいいんですけれども、まあ、自分の手で稼いで、ね、で誰の負担も、ね、かけないと、ね、いうことですけれども、しかしじゃあもう御言葉を伝えることに対して専念する人が、じゃあ経済、自分で稼がないから、ね、悪いのかって、そうではないです。これは神様が配分されたことなんですね。
あのね、テントメーカーとしてやるべきことは、あのね、選挙地においてテントメーカーはいいの。選挙資金がない、それで自分の身を立てられない状態でみんなにすいません恵んでくださいって言ったから、主イエスを信じなさいって言ったら誰も信じない、うん、でしょ。普段の生活が成り立たない、そういう状況の中においてね、御言葉を伝えるときは主イエスを信じなさいって言ったら、お前一人で勝手に信じてくれっていうことになっちゃうから、ね、選挙地においてのその生活のこの困り果てているその様っていうのはイエス様の栄光じゃない、栄光じゃないので、まあ、手に職を持ったことがいいっていうことなんですね。だからこのユダヤ人は、みんな手に職を持つということをやるんですけれど、まあ、農業してもね、農業そのものもすごく発達していく彼らは。でそういうことなんで、何か一つをやらすとね、最善を尽くすの。でそれに神の啓示の御霊が与えられるから、どう生かせばいいかというのがもうピカリチに与えられる、それがユダヤ人なんだけど、でラピってなっちゃうと、本来だったらあんまり働かなくてもいいなと思うでしょということなんだけど、そのねラピの格好に行った時に必ず手に一個職を持たなきゃいけない。どういうことかって言ったらね、ユダヤ人が10人もいないところは街道がないです、ね、で街道がないところで、自分 の生活に困り果てながらイエス様に仕事はできませんので、だからちゃんと手に職を持つようにということなんですね。時々何ていうのか、中途半端な働きをしている人たちがね、働くのもしない、そしてイエス様の仕事をしっかりしない。で、なんか祈りにいつも教会に行っているっていうんだけど、何だか知らないけど、そんな祈りに応えられているような様子もない。だとして、どういった祈りをしているのかと思ったら、祈りのそのはっきりとした、そのね、祈っていることの素材もない。で、そういう人はね、主はね、すごい嫌うんですよ。そういう人はね、問題メーカーっていうでしょ。だからそういう人はダメだ、ね、祈ってるっていうそれを言い訳にあちこちね家にいたりするの良くないということを言っているんですよ。だから福音は何かって言ったら、福音を述べ伝えるときにいただいて使え伝えるということではなく、与えて伝える、 どういうことをして、最低でも自分の身を立てて伝えるということは必要であるということなんですね。もうみんながそれって成功しているので、私たちもそうじゃなきゃいけない。はい。
でこのアクラ・プレスキュラ夫婦、本当にすごい成功者なんですね。あのローマの軍団 の, そのテントをあの受注して、でそれで、天幕を作る。でローマの軍団、ね、1000人単位でおりますので、ですからその兵隊の天幕、かなり、まあ、大掛かりな仕事になりますので、ですからこのアクラ・プリスキュラ夫婦の家って書いてあるんですけど、はっきり言って工場ですね。で工場をそのまま教会にして、そういう形でやってます。まあ、中国でも工場ですね、工場をそのまま教会にして、本当は教会なんだけども、共産党がもしちょっとでも近づいてきたらすぐに工場の体制に整えて、仕事をするっていう、まあ、本当に公園ので、中国選挙をしている方、そういうふうにしてるんだよって聞きました。でこのアクラ・プリスキュラ夫婦も本当に、たくさんの受注を受けて、実際これパウロのために、いや神の国の働きのために捧げているから、だから神さんがもっともっとこの事業の成功を送ってくださって、でそれで、このようにしてパウロを本当に資金面において支えた夫婦になっていきました。でパウロはこの時アクラ・プリスキュラ夫婦と共に天幕作りの仕事をしながら働い、安息日ごとにこの街道で論じてユダヤ人ギリシャ人を征服させようとしたんですけども、でも5節になると、そしてシラスとティモテがマケドニアから下ってくると、パウロは御言葉を教えることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちにはっきりと宣言した。アーメン。ですから働き手が増えた、自分の手助けしてくれる人が出てきたら、もうパウロ本当にこの御言葉に教えることに専念して、ですから本当にパウロ御言葉を教えるということにおいて非常にプロフェッショナルですので、だからそちらの方に専念することが本当にいいんです。使徒行伝においても人たちの間で、信者が増えていくに従っていろんな問題が、特に食卓の問題が湧き起こってきたんですけど、しかし人たちが、祈りつつ宣言したこと、それは私たちが食卓、祈りと御言葉の奉仕を脇に置いて食卓のことに使えるのは良くない、だから執事を、ね、専任しようということで、そのようにしたところ、本当にますます信者が増え広がって、でますます、この教会の勢いがどんどん活発化していった。ですから本当にこのパウロのような、あるいは使徒のような人が御言葉の奉仕に専念できるようにして、そして、食卓のこととか御言葉の奉仕ではない、いわゆる仕事、そちらの方をそういうできる人に任せてすること、これとても理にかなって、そして御心にかなっていることなんです。なぜなら主がそれぞれに賜物を与えてくださって、ビジネスの賜物やまた御言葉の賜物、そして人を助ける賜物、それぞれ与えられていますので、ですからそれぞれ与えられた分に応じて従って、それぞれの役割を、それも全部何のためか、パウロのためではないです、牧師のためではなく、イエス・キリストの福音のため、人が救われて、人が本当に健全にな生活をイエス様にあってしていくこと、命が広がっていくことのために、していくと、主がどんどんどんどん、賜物を任せたり、また仕事を任せたり、より大きなことをするように任せていってくださるんです。で、パウロがこのようにして、御言葉を伝えることに専念したんですけども、でも6節。しかし彼らが反抗して暴言を吐いたので、パウロは着物を振り払って、あなた方の血はあなた方の頭上に降りかかれ、私には責任がない、今から私は異邦人の方に行くと言った。そしてそこを去って神を敬うテテオユストという人の家に行った。その家は街道の隣であった。街道管理者クリスポは一家を挙げて死を信じた。また多くのコリント人も聞いて信じ、バプテスマを受けた。アメン。 パウロはまたここでもユダヤ人に暴言を吐かれて、でそれで、パウロ自らですね、もう着物を振り払って、ね、まあ、いわば足の治療を吐いてのような感じですね。でそれでもうパウロとしては伝えることは伝えたよけれども、あなた方は、ね、そういうふうに暴言を吐いてイエスがキリストであることを、ね、それを暴言するんだったら、あなた方の血はあなた方の頭上に降りかかって、私にはもう責任がない、今から私は異邦人の方に行く、ね、ということで、もはや街道では、ね、伝えるのではなく、街道以外の場所で、ね、伝えたところ、この街道管理者の家が一家を挙げて信じ、そしてまた8節の後半見ますと、多くのコリント人も聞いて信じバプテスマを受けたとありますね。むしろだから街道という狭い範囲の中でとどまっているよりもそちらの方が良かったんです。だから暴言を吐かれた、でもそれでも忍耐してそこにとどまるということではないですね。宣教においては本当に少しでも、ね、多くの人に、それも受け入れる人にのところに行って伝えて大きな働きをすることの方がこれもっと大事なんですね。アテネでもそうでした。アテネの人たち、ここではもう実りが少ない、もう見たところ、本当はパウロアテネに何で留まっていたか、これシラスとテモテを待っているためですね。シラスとテモテがパウロと合流するために待っていたんですけど、しかしこのアテネの町がそういう町だって分かると、もうそそくさとそこから出ていてコリントの方に、ね、移ってしまって、でそこでこのシラスとテモテと、ね、合流して、その結果このコリントの町においてしっかりと腰を据えて、で、この福音宣教をしていきました。すると9節、あるよ主は幻によってパウロに、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、私があなたと共にいるのだ、誰もあなたを襲って危害を加えるものはない、この町には私の民がたくさんいるからと言われた。そこでパウロは1年半ここに腰を据えて彼らの間で神の言葉を教え続けた。アーメン。幻によって導かれました。パウロがそもそもヨーロッパに来たのも幻によってでした。ですから本当に私たち幻が必要です。ビジネスにおいても、またミニストリーにおいても、本当にこの幻がなければ、それただいたずらにエネルギーと時間を浪費するだけ。だから本当に主よ何をするべきなんですか、主よここに留まるべきですか、それとも次に移るべきですか、主よ今私は何を誰に語るべきですか、何を祈るべきですか、本当に御霊の導きをそれを求めていくべきです。パウロはここにおいて宣教をし続けたところ、幻によって主が現れてくださって、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけないって、本当に語り続けなさいだけでなく黙ってはいけないとまで、ね、言いました。ですからパウロ本当に口を開き続けなさい、御言葉を語り続けなさい、で何を伝えようかな、黙ってはいけないんですね、むしろ語り続けるということ、それも恐れないでです。しかも主のお墨付きは誰もあなたを襲って危害を加えるものはないということです。本当にいろんなところで危害に加えられました、また邪魔もされましたけれども、パウロこのコリントにおいては、私があなたと共にいる、主が共にいる宣言をもくださいました。そして誰もあなたを襲うものはない、危害を加えるものはない、そして主が言われたこと、それはこの町には私の民がたくさんいるからということです。パウロは分かりませんでした。この町に主の民がいるんだ、どこに、コリント、すごい堕落した大敗した町です。当時堕落して大敗した生活を毎日送ること、これコリント流という、コリント流の生活という言われるまで堕落した町だったんですけども、でも、主はなんとこの町には私の民がたくさんいる、隠れた私の民、まだこれから救われるべき民、本当にこのコリント流の堕落した大敗した様を本当に嘆き悲しんで救われたい、真理はどこにあるんだろう、そういう求めている人がいるということを主はご存知だった。だからパウロに しっかりとここに留まって、そして恐れないで語り続けなさいって言われたんです。本当に私たちも主の幻をいただくべきです。一体どこに主の御旨があるのだろうか。もうパウロとしてはこのその前の町のアテネに行ったところ、本当に悲しんだことでしょう。偶像がいっぱいある、伝えてもでも結局バカにされる、でこの町にとどまっているべきだろうかないだろうか。パウロはすぐにそこの町から出ていきましたけども、このコリントにおいては本当に、素晴らしい仲間が与えられて、アクラ・プリスキラ夫婦というアテネから出たおかげでそうなりました。本当に私たちも何か、一つの物事に集中して、そこにしっかりと留まって、それは日本人には忍耐、また一つの、塵も積もれば山となるでしょうか、あるいは、なんか岩がとどまって、そこに苔が蒸すまでとどまることが美徳ですけども、でもそうじゃないんですね。本当にこれダメだと思ったらすぐに転換することもまた私たちにとって必要です。
ダメだと思って時に、私が完璧に神の人であるならば、ダメっていうのは気づかない私をそこから立たせる神の気づきなさいというのがある。だから何、かあった時に私はいつも、なんでこんなことが起きるのって、これともうさよならしても本当に長い、ああ今気づかない何かがある、だから絶対これによって運ばれる場所、これによって起きることはもっといいことだっていうことで、私はもうそこでもう確約しちゃうの。だから多分何かによって私の顔から曇りを古墳見るのは難しい。気持ち悪い、なんか心が曇った時点で古墳ぐらいこうやっているのが気持ち悪いな。私は本当に気持ち悪いの、上ってなるくらい気持ち悪い。だから曇りを主はすごい嫌がるっていうのがすごくわかります。皆さんも、心して何かに取り組んでいた、でもそれがうまくいかない、そういう時があると思います。でその時に考えるべきは、本当にイエス様に会って下準備ちゃんとしていたか。だから何より皆さんがつまずき倒れないためにしなければならないことっていうのは、普段からイエス様に会って下準備をしっかりすることなんです。下準備がしっかりできているできている中で物事が起きた、でも私が思ったことではなく、ちょっと良くないようなことが起きたとしたら、ああ今私が思ってたことが良くないことだったんだ、だから次のこの展開、足運びは主が今決まってるんだと思えばいいんです。本当にそのようになると物事がものすごく楽になる。あそっかって、あイエス様今私が知らないよ、気づいてないことを今展開しようとしているのね、そしたらアーメンして、なんだか分からないけどついていこうと、イエス様何をなさるんですかって、私の足が手がちぐはぐにならないであなたについていけますように、でそれだけを言ってついていくっていうことなんですけど、多分パスタもここにもうみんなもいるけど、私が顔をこもらしてああこれどうしようっていうことをその、今考えただけで気持ち悪い。もう本当に感謝なの、もう吐き気がするの私は。だから皆さんがもしある悩みにとらわれているとしたら、何か下準備がされてない、のほほんとありがまんま、もうできることそのまんまついていくっていうような状況になっているから、そうなっているんです。下準備をしていれば不安が皆さんを襲うことはない。なので下準備の中にイエス様と共にいた時間がある、それが確信に至って今まで足運びができたことということだから、下準備をちゃんとした人が不安におののくということは絶対にありえない。一晩すごい下準備をした人なんですよ。どれだけ下準備をしたかしたら人があんたエルサレムにいたら囚われるよって言っても、もう下準備がしっかりできているので、囚われるのがイエス様の御心。囚われて人は不幸を考える、一晩は囚われて幸いを考える、これが違うところなんです。だから どうなったかって言ったら、全世界は使徒パウロを買ってなかった。全世界は使徒パウロに買ってなかったんです。ローマは結局どうだったかって言ったら、使徒パウロによって、ね、もうひざまずいたんです。下準備ですよ、下準備、下準備をしっかり、本当に、ね、ローマになんかね、ペテロの痕跡が結構いろんなところにあるっていうことなんですけれど、でもね、ローマその国をもう本当にひっくり返すようなこの、福音化して、もうたくさんの人たちが自分の命を惜しまずにね、晒したということのこの背景にはね、まあいろんな弟子たちの働きもあるだろうけど、使徒パウロの働きが一番。なんで使徒パウロの働きが大変なのか、信仰のあり方があるの。奇跡、印、不思議とか権威から威力、尊厳、勢いによってこう押されてやる信仰というのは、その代表格がいなくなると信仰は廃る。その力持ちいないんだもん。でもね、御言葉に基づいた信仰を教えると、普段ね、その御言葉に基づいて教えた信仰というのは、奇跡、印、不思議あんまり望まない。御言葉によってある種の世界を見るんですよね。で、御言葉によってある種の型を見るんです。イエス様を見るんです。で、それに基づいた信仰だから、何とかをくださいとかそういうのがなく、心はもう本当に平和な状態でこう信仰生活ができるということなんですね。だから御言葉に基づいた信仰は何が強いかって言ったらね、艱難の地帯に立つ、ね、なぜかというと理論がはっきりしてるからですよ。世という理論です。御言葉という永遠の理論なんですよ。世が勝てない理論を持っているので、御言葉に基づいた信仰を持っている人は主を、ね、裏切りにくい。多分ね、裏切られない。なぜかって言ったらね、旧約聖徒が、御言葉がなかったんですよ。御言葉がなかったので命令だけがあったのね。そして奇跡、印、不思議だったの。でそれでもうダメになった。その彼らはダメになった。新約聖徒は勝ってるんですよ。それは御言葉があったから。だから御言葉は勝てるので、御言葉に基づいた信仰でありますように。イエス様の御名で祝福します。
アーメン。このコリントの町において本当に主が導かれたんですね。本当にいろんなルートを通りました。テサラニケからベレアに行って、ベレアから、追い出されて、アテネ行って、アテネから自ら出て行って、でコリント、でそしてこのコリントの町の中において、本当にパウロがしっかりと留まって福音を伝えていくんです。まあ、このコリントにおいてはユダヤ人というよりも異邦人の方に、ね、たくさん、福音宣教をしていきました。これ、ね、主の御心だったんです。本当にこの大敗した町の中において福音が広まって、そして健全な信仰者が現れて、で今コリントの教会残ってるですね、キム先生がこのコリントの教会のその門の写真を見せてくれたんですけども、もう今に至るまで、もうそのずっと歴代パスタの名前がずっと書き記されているんですよ。で初代パスタがパウロって、で2番目がシラスだったか、3番目がソステネにいます。でそれでアクラ・プリスキラのイコンが今ずっと あるみたいなんですね。本当に歴史がある教会、残ったのはそれは本当に、このしっかりとパウロが福音を根付かせて、そして、本当にこの、信仰をしっかりと継承していったから、ね、御言葉を継承していったから、ね、それが行われました。本当に今私たちも教会を望んでます。本当に主の御心の時、御心の場所、御心の人と共に、ね、その教会が建てられますように、ぜひお祈りしましょう。本当にこの、ね、成田に来た理由も本当に不思議でしたね。出張礼拝っていうそのところをホームページを見て、でそれで呼ばれて、ね、来たんですけども、まあ、当初本当に成田遠いなって感じてたんですけども、もう今全然遠いとは感じないですね。でも主の導き、それは人の目には意外に映るかもしれません。 なんで成田と横浜って、なんでって、でも本当に今いろんな道が開かれて今まで通ったことがない、それも本当にイエス様の命と御言葉に満ちた道、その将来に向かっていることは確実ですね。私たちは本当にその主の導きを求めつつ、私の幻を求めつつ歩んでいきたいと思います。イエス様の名前で祝福します。
アーメン。ハレルヤ。イエス様にあるこの御言葉によって養われた一人一人になりたいと思います。じゃないとですね、私たちの希望というのはね、現実に結びつかれて、そしてね、廃れてしまうからですね。イエス様がもう何をするについてもイエスのためにって言いました。だからイエスのためにということの、この出発点がなかったら、私たちが成し遂げたその全てのものは虚しいものなんですよ。例えばたくさんのお金が与えられたとしても、そのお金を使うところは全部自分のためにということになってしまいますね。自分のために買ったもので自分が、ね、元気ついて本当に活力に満ちたものになれるかどうかって言ったらね、そうじゃない。指輪買ったらね、それに似合うバッグ買いたい、ね、バッグ買ったらそれに似合う靴買いたい、それそうやって3点セット揃えたら今度はね、あれ買いたい、これ買いたい、いやもう家、それに見合う家買いたい、で家があったら今度ね、働く人、家に、ね、何人は置かなきゃいけない、ね、もう自分の空間なくなっちゃう。一回だけね、贅沢で私ベッドを買ったことがある、ね、贅沢なベッドがちょっと欲しくて、そしてね、それね、ある牧師にあげました。もう不便で不便でしょうがなくて、こんなの私のもんじゃない。それをね、私投げようと思ったんです。もう主よ、ごめんなさいって投げようと思ったんだけど、その時にいやーもったいないからって言って、それでそれを投げずに、その牧師に、で佐藤先生たちが使ってます。そういうことですよ。大きいもの、価値があるものっていうのはすごく私たちにとって負担だよ。あれ負担。ね。だから一番目指すべきはキリストに似合う人。イエス様に似合う人になるということは、一番私たちが目指さなければならないことかな。イエス様が与えてくださったその全てのことをイエス様のために本当に私たちが使い果たすことができるならば、私たち以上に幸せものはないと思いますね。最近ね、王のような祭司という言葉にすごいもう胸がいっぱいなんですよ。なぜかと言ったら、王のような祭司になれるために、イエス様が王のような祭司として私たちが生きてほしいという、そのね、意味を知っているならば、ね、意味を知っているならば、王のような祭司として生けるようにあらゆるものを主が、ね、用意してくださっている、天と地において全てのものが用意されているでしょう。でキリストにあって王のような祭司となれる人格の面においても整えがあって、ね、その参考書みたいに導き方が全部ここに書いてあるじゃない。で、王のような祭司になれるようにもう全部が仕込まれている、そのような状況の中に行って、私たちは今までおばあさんになってなかったんだなって、そういうことがよく分かりました。本当に信仰によってです。信仰によって御言葉という仕立ちをつけて、そしてイエス様が今私たちに望まれているそのあり方をこの地上で歩んでいきたいと思います。では主の皆を呼びます。せーの、主よ、主よ、主よ、
幻を見せてます。
様の御言葉に日差しをつけてください。御言葉による日差しをつけてください。御言葉による日差しをつけてください。イエス様の優しい血と命が栄光によって、私たちの思い心感情を栄光に騙して、私たちのやりがいの全てに、私たちの見ること、見ること、聞くこと、話すこと、この全てに御言葉の日差しをあなたがつけてください。イエス様の優しい血と命が栄光にふさわしく歩むことができますように、右にも左にも反ることなく歩むことができますように、あなたの仰せられたその命令に対して主を本当に立志が備えられていることを信じて、イエス様、あなたが私たちに仰せられたその正しい主よ、そのやり方で私たちが歩むことができますように、そして備えられた道、それを歩むことができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。あなたの仰せられた言葉が主よ、私たちの中において文字化されてそのままとどまることがありますように、文字や己を殺すと書いてあるからです。イエスよ、イエスよ、イエスよ、イエスよ、イエスよ、あなたの仰せられた言葉が主よ、私たちの中に人格となって私たちを支配してくださいますように、人格となって私たちとピタッピタッとくっついて、そして私たちのなすべきその全ての技においてあなたの人格が現れますように、イエスよ、あなたが私たちを助けてくださることであります。イエスの皆と師匠と命と栄光によって私たちを助けてください。イエスの皆と師匠と命と栄光によって用いてください。イエスの皆と師匠と命と栄光によって生かしてください。イエスの皆と師匠と命と栄光によってこの地上は生かすものでありますように、イエスよ、イエスよ、イエスよ、イエスよ、イエスよ、イエスよ、イエスよ、イエスよ、イエスよ、イエスよ、イエスよ、イエスよ、イエスよ、イエスよ、イエスよ、イエスよ、イエスよ、イエスよ、イエスよ、イエスよ、イエスよ、イエスよ、イエスよ、あなたの足跡を与えてください。あなたの足跡を与えてください。あなたの足跡を与えてください。一足一足たどり着くことができますように、たどり着くことができますように、あなたのあなたの主をなされたその模範を模範を模範をしよう、私たちの身につけることができますように、イエスよ、あなたが私たちを仕事してください。アレルヤ、主よ、エクレシアがそうでありますように、全然一度がそうでありますように、主よ、あなたがあなたがあなたがあなたがあなたがあなたの思い心感情霊魂魂を私たちに、主よ、あなたがあなたがあなたが与えてください。そして御言葉に基づいたあなたの人格一つ一つを御言葉によって養っていただいて、そして御言葉に基づいた主よ、足運びをしていくことができますように、イエスよ、イエスよ、イエスよ、イエスよ、イエスよ、イエスよ、あなたが助けてください。主よ、仕立てができたものでありますように、仕立てができたものでありますように、仕立てができたものでありますように、仕立てができたものでありますように、そば俺が本当に仕立てができた、主よ、イエスよ、イエスよ、イエスよ、イエスよ、イエスよ、イエスよ、あなたの信仰通りなれ、
アメン、
あなたの信仰通りなれ、
アメン、
あなたの信仰通りなれ、
アメン。
あなたの信仰があなたを救ったと書いてあります。主よ、あなたと私たちが本当にこう関わりを持つそのつなぎ目は信仰しかありません。しかもその信仰から溢れることがないように、あなたは私たちにあなた自身の信仰を与えてくださったことを感謝いたします。あまりにもあなたが確かな方なんで、もう本当に恐れて恐れてあなたの御前にひれ伏すしかありません。信仰の創始者であり完成者であられるイエスよ、この時間私たちはあなたに出かけます。あなたが私たちに望まれているその世界を完成することができますように、主よ、あなたが私たちにその完成できる信仰を与えてください。完成できる信仰を与えてください。完成できる信仰を与えてください。甘つろいその考えではなく、本当に心の底から主が与えてくださるその完成する信仰をいただいて、そして力強く確信持って、そして世界に向けて足を運んでいくことができますように、イエスよ、あなたが私たちを祝福してくださることを感謝いたします。主よ、本当に信仰が問題だとあなたは言いました。主よ、本当にこの信仰、右往左往する信仰があるならば取り除いてください。そしておぼろけな信仰があるならば取り除いてください。確信をついて主についていくことができますように、主よ、あなたが与えてくださった信仰を伝らせるようなそのような行動パターンがありませんように、イエスよ、あなたが私たちを祝福してください。イエスの皆と血潮と命と栄光によって、普段見ること聞くこと、また思い心感情が本当にイエスキリストにあって信仰に立ちますように、信仰によって見ること聞くこと判断することができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。信仰がもうすべての要である。それは本当にもう心が一体、もう本当に 身にしみるまで知ることができますように。主よ、あなたが私たちを助けてください。信仰が本当に全てのことの要であることをしっかりと覚えて、主よ、本当にあの子供のお父さんのように私に信仰をくださいと、私の信仰を本当に助けてくださいと願った通り、主よ、私たちも主の前に信仰がもし本当に薄っぺらい信仰であるならば、主よ、あなたがその信仰を与えてくださいと祈ることができますように。信仰もない屈折でその祈りもしないとんでもない愚か者になることがありませんように。イエス様、あなたが助けてください。この本当に心の中でうわーっとなっているもう悔しい、そして本当にイエス様に申し上げます。この目の前にあるこの様々なことに対して本当に主よ、この時にはこの聖なる怒りがわーっとこみ上げている。主よ、これが私だけではなくここにいるみんなでありますよ。
アーメン。
みんなでありますよ。
アーメン。
主よ、あなたが助けてください。この時間私たち自身を本当に整理整頓したいと思います。思いが本当に信仰とつながっているか、心が信仰とつながっているか、言葉が信仰とつながっているか、見ることに信仰をつなげて見ているか、聞くことに信仰をつなげて聞いているか、行くどころに信仰を結びつけて行っているか、やることに信仰をつなげてやっているか、主を本当に当てはめてみると本当に恥ずかしばかりです。今日からでも主を私たちも本当に信仰による歩みがまともなものでありますように。
アーメン。
あなたの信仰はあなたを救ったという言葉に当てはまるものでありますように。
アーメン。アーメン。
イエスよ、私たちを助けてください。
アーメン。
助けてください。
アーメン。
今日私たちにこの素晴らしい奥義を与えてくださったことを感謝します。
アーメン。
という御言葉によって私たちが本当につけられたものであります。
アーメン。
そして世の栄光も死も私たちを勝つことができませんように。使徒パウロも本当にこの、弟子イエスキリストの弟子として庶民として歩むことができますように。主祝福してください。
アーメン。
主イエスキリストの御名によって祈りました。アーメン。
主の祈りです。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らは許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国の力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
主があなたを祝福しあなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
ハレルヤ。イエス様ありがとうございます。